3番の神による教育の日々ということなんですけども、急いで話を進めたいと思います。何の手づるもない、ままサンフランシスコに上陸したはいい、どこへ行くのか、これはですね考えていたことがある。あのウィリアム・ブース大将率いる救世軍の、オフィスが事務所がサンフランシスコにはあるということが分かりまして、救世軍を訪ねるわけですね。ロシア人のミルサップ大佐に初対面、大佐とかいうふうに言われるんですけども、軍隊式に、その役割が、名付けられているわけなんですね。で、君には何ができるのかというふうに聞かれて、君には料理ができるのか、あるいは君は植木ができるのか、君はクリーニング洗濯ができるのか、できません、できません、できません、できません、一体君には何ができるというのかと呆れ果てて、このミルサップが聞く。ただ一つ私ができることがございます。耳をそばてて、それは何だ。キリストのためにならばいつでも死ぬことができます、とこういうふうに言うんですね。ミルサップはその言葉に非常に感銘を受けて、そういう人物を待っていた、というふうに言うんです。そして、実はこの救世軍の印刷部に配属されて、その伝道の文書を配る、販売するという、そういう役割を仰せつかるわけなんですね。そして末松は喜び勇んでその新しい役割に勤しむんですね。末松の熱心さは、遺憾なく発揮されて、あろうことかその、キリストを信じようというその伝道の冊子をですね、酒場にまで行って、今いい気持ちでウイスキーを飲んでる人にもその冊子を与えて、あなたは酒を飲むのをやめてキリストを信じなければなりませんって伝道するわけですね。ですから酒場の主人から煙たがられ、嫌がられて、ウイスキーを顔にぶっかけられて、帰れと叩き出されるというようなことをするんですけども、全くめげるところがないんですね。そうこうしている間にサンフランシスコにあの、尊敬、するウィリアム・ブース大将がやってくるわけですね。ブース大将と面会をし、日本から大事に持ってきた刀をプレゼントとして差し上げたというふうなエピソードも残っています。そして救世軍士官学校に入って、いわゆる一兵卒ではなくて指揮官というふうな立場を与えられていくわけですけれども、士官学校とは名ばかりで全然勉強がない、伝道ばっかり、これでは自分の不完全な英語は全く向上することはできないし、聖書も学べない、どうしたらいいんだと思っていたときに、口づてでミセス・アンフレスという方が日本人の学生を、引き取って英語を教えてくださっている、しかもその教え方が素晴らしいという、噂を聞いたわけですね。そしてこのアンフレス先生から英語を習うことになります。なんとこのアンフレス先生にはすでに日本人の教え子が何人かいました。その2人を申し上げますと、その1人はアメリカにお菓子の修行に来ていました森永太一郎、あの森永製菓の創業者ですね。それから後の外務大臣松岡洋介です。でアンフレスは、この英語だけではなくて、作法も、教えてくれていたんです。例えば、この、末松と一緒に、街を歩いていくとですね、末松は、当時の日本人がよくしていたことだと思いますけど、カーッと言ってこう通りにタンを吐くみたいな、ノーノーノーノーってジェントルマン絶対そうしません、ああそうですかと、それからまたずかずかとこの、勝手に自分のペースでこう聖松歩いていく、ノーノーノーノーと、女性と一緒にいるんであるならば女性と歩調を合わせなさい、あそうかと、でまた歩いていくとノーノーノーノーノー、女性を車道側の方に歩かせる、いけませんいけません、男性が危険な方を歩かなければなりません。ある病気の婦人をお見舞いに行った、木村清松は、あなたはどういう病気ですか、 あ、こういう病気ですか。あ、これはいけない。あれはいけない。帰ってきてからもう烈火のごとく、アンフレン先生から受かれる、あなたの、会話は最悪でした。英語は下手だったということでしょうか。いいえ、女性に病気のことなど聞いてはいけません。女性に体のことを聞いてはいけません。あなたは女性に恥をかかせました。一つ一つ手を取り、足を取り、作法をですね、学んでいき、また欧米流で、また世界のどこ行っても恥ずかしくない作法を身につけていく。そうこうしているうちに、また英語の方も随分と力が伸びていくわけですね。でも、英語がこれ以上伸びないという壁にぶつかってしまうんですね。それで英語力向上と伝道のために、サンフランシスコとオークランドを往復する蒸気船に乗って、その蒸気船の上で、日本語で賛美歌を歌う。そうするとすぐに50人、100人、200人って人だかりができる。その集まったところを見計らって、聖書から語る。ある時にはあまりに大勢に聖松のいるところに来たので、船が傾いたという話もあるんですね。またある時には、この聞いてる人の中にキリスト教大嫌いという人がいて、いきなり聖松の胸めがけて、リンゴ、船の上で、こうで、あの食べ物としてリンゴが当時売られていたんですけど、そのリンゴを思いっきり聖松の胸にぶつけたと。そして危うく、バランスを失って海へ落ちるところだった。危ないことがあったんですけども、その時に一人のアメリカ人が出て、彼の言ってることは本当である、真理である、私も彼と同じ信仰を持つものである、今リンゴを投げたものよ、我にも投げよと言った時に、反対する人々はみんなひるんでしまって、その後50人、60人の人垣、クリスチャンの人垣ができて聖松を守ったという話もあるんですね。そんなようなことがあって、この英語の、話をするということに、実にこう、長けていくと言いましょうか、実力を養っていくという訓練をしてもらったのは、実は進学校ではなくて蒸気船の上だったというのは、いかにも聖松らしいなというふうに思いますね。一日数回行ったというんですね。また、その説教が素晴らしいということで、白人の教会にも呼ばれます。そして白人の教会の天幕殿堂に呼ばれていた日、実は彼は神様から非常にこう迫られると言いましょうか、神様を今までこんなに身近に感じたことはないというほど神様を身近に感じる。そして祈る。そしてその祈りの声が、何かその動物がうなっているみたいだったというんですね。ミセス・アンフレスも、その天幕集会に来ていました。そうすると、ご主人がですね、おい、お前、何か動物のうなり声が聞こえるぞ、うううううって聞こえるぞ、あなた、あれは獣ではありません、あれはミスター・ケモーラです。ケモーラが祈ってるんです。その時の祈りというのはですね、本当に神様の迫りだったんです。日本人という劣等感、外見に対する劣等感、いろんなものから完全に解き放たれた。それから英語ができない、外国人にバカにされるという劣等感から完全に解放された。私はそのままのあなたを用いる。本当に彼が真の意味で自由人になるというですね、人種や言語の引け目から解放された、という、そういう経験を、得難い経験をしたんですね。その後ですね、メリマン・ハリスという偉大な先生に会います。メリマン・ハリスというのはもう話がきりがありませんけれども、ウィリアム・S・クラークが札幌の学校に赴任した時に、信仰の指導者として呼んだ人物こそこのメリマン・ハリスだったんですね。そしてこのメリマン・ハリスこそは、新渡戸稲造、内村鑑三に洗礼を授けた人物だったんです。そのメリマン・ハリスと出会うわけですね。彼のおかげで太平洋大学に入学します。サンノゼに教会を持てと言われて行ってみたところ、日本人がたった3人しかいませんでした。 しかしここは末松のこと、工夫に工夫を重ねて伝道活動を盛んにし、またアメリカの聖書学校で学ぶ学生たちに呼びかけて、何も海を渡らなくてもこのサンデソの町に3000人の日本人がいます、こここそあなたの宣教地ではありませんかと言って、20人の男女の聖書を学ぶ学生が来る、1対1の個人伝道をしてくれる、たちまちにサンノズの教会が大きくなって、大変な規模になっていく、ということをしていくわけですね。それだけではない、結婚式やお葬式やまた通訳やさまざまな牧師としての、働きをしていく、まだ若干24歳ぐらいの末松の働きです。その三ノ瀬に憧れてやまない、ドワイト・ライマンド・ムーディーが来訪します。ホテルに訪ねていきますけれども、君、僕は今13つの手紙を書かなければならない、また時間があるときに来てくれたまえ、改めて出直そうと思って、もうそれの機会がなかなかありませんでしたけれども、ムーディーの、大会に出るわけです。何千人という方々が集まる、3日間で6回の大会がある、一つ一つに感動する、1時間半前に行ってみてももう満席である、でもなんとか掛け合ってですね、一番前の席を取る、非常に感動する、そして自分が行くところはムーディ聖書学院だというふうに思い、ムーディに告げるんですね。先生、私は、今年の9月から、つまり9月はアメリカの学校の入学の時期ですけども、あなたの学校に入りますと自分から一方的に宣言するんですね。君はお金があるのかとこうムーディが聞く。はい、ございます。35セント。35セントでどうやってこの、サンフランシスコからシカゴまで来るのか。フィリピ4の19でございます。フィリピ4の19。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。まあ、これだったんですね。そして、実に不思議なことに、このフィリピの、言葉の通りにですね、必要が、満たされて、いくわけであります。それは本当に不思議な出来事でもあったわけなんですね。その、シカゴに行きたいという時に、その、メリマン・ハリスは非常に深く考えるところがあって、君がこの大学に残ればさらに博士課程まで行けるように手配をしようと思ったがというふうに言うのでありますけども、絶対にムーディの先生のところに行きたい、まさにそれこそ私が海を越えてアメリカに来た大目的の一つです。その時に、ハリスは、考えていたわけですけれども、そのシカゴ行きの切符は、私が、買いましょうと言ってですね、末松にメリマン・ハリスが申し出てくれたんですね。末松は非常に驚きました。末松、何をそのように驚いているんですか。メリマン先生、ハリス先生、フィリピ4の19です。説明されるまで意味が分からなかったということなんですね。そして、シカゴへ立つまで3ヶ月の、奉仕があります。その、奉仕がある中で、また、大きなリバイバルが、あったわけなんですね。ほんのわずかな時間、末松は話しただけです。勇気を持って話した、誰か、ここで、キリストが世界の救い主であるということの証をしてくれる者がいませんか。500人ほどが集まるところでみんなひるんでいる。誰よりも、先頭を切ってですね、末松は椅子の上に立って、皆様、また兄弟姉妹の方々、私はイエス・キリストにあがなわれた救われた日本人であります。私はの髪の毛は石炭のように黒く黒光りしています。私の両目はアメリカのわしの目よりも黒い、目をしていますけれども、私のハートはイエス・キリストの宝のような血潮で現れて息よりも真っ白です。その子イエス・キリストの血、 すべての罪より我らを清む。ヨハネ第一一章七節。まあ、本当にこの短い言葉を言ったら、私はデンマーク人であります。私は英国人であります。私はスイス人であります。私はオーストラリア人であります。私はロシア人であります。まあ、いろいろな方々が次々と立って、その会で大勢の方々がイエス・キリストを信じる信仰の決断をなされたんですね。そして、その会が終わった後、翌日ですね、その木村のもとにですね、大変な金額が、無名の匿名の献金が届けられたんですね。後にその、与え主が分かるわけですけれども、そしてシカゴに行くその学費が十分に、また交通費も十分に出されたわけです。急ぎたいと思います。そして彼は、サンフランシスコからソルトレイク、デンバー、カンザス、セントルイス、シカゴ、3昼夜半をかけて、移ります。そして、ムーディの伝道用書籍販売にネブラスカ州フレーモントまで、行く。教会が、まあ、人であふれるというような状況になっていくわけなんですね。その時に、この、クローウェルっていうお宅にこう招かれて、行くわけであります。このクローウェルというところは、方はクエカー大津で、大きな財産を成した方でありまして、この方から、まあ、クリスマスディナーの招待をこう受ける、ということなんですね。そしてまた、ストーン博士の、教会、まあ、上流階級の方々からなるこの教会に、彼は招かれる。そこでまた日曜学校の教師を務める。実はその日曜学校の生徒の一人の中に、この資料 の表面の資料の一番下の方にありますけれども、ウィリアム・ボーデンという名前ちょっと書いてないんですけれども、皆さんレディー・ボーデンのアイスクリームはご存知でしょう。あのボーデン家です。あのアメリカの当時の一 大財閥なんですね。大富豪の息子。しかし、彼は素晴らしいクリスチャンとなっていって、エール大学というところの学生先生方のほとんどが彼の影響でクリスチャンになっていくというような大きな働きをし、わずか25歳で宣教地エジプトで命を落とすという、このウィリアム・ボーデンでありますけれども、このボーデンがなんとこの時のその木村清松の日中学校の生徒であったんですね。ずっと時代は下りますけども、京都落葉教会の建築が行き詰まった時に、明日はアメリカから帰らなければならない、もう誰からも献金がほとんど来なかった、無駄しで帰るのかと思ったその前の日に、ウィリアム・ボーデンという名前で1000ドルという莫大な金額が届く、小切手が届く。見てみると、その差出人になんとなく覚えがある。記憶をたどって行ってみると、その、ボーデンが子どもの頃、自分が日曜学校の先生として教えたんだという記憶が、蘇ってきました。プリンストン大学で神学を学ぶボーデンが、どこからか聖松の窮状を聞いて莫大な献金をすぐに送ってくれたということだったんですね。そして、いよいよですね、帰国の時が、まあ、到来するという、ことを、彼はあの、知るわけであります。手持ちは3ドル半しかない。そして世界伝道大会にこう出ていくわけでありますけれども、その伝道大会で彼は、証しをする、短い聖書からの話をする世界3人のうちの1人に選ばれる。ブラジルやその他の国、そしてあの、日本からということで3人の話し手が、まあ、抜擢されるわけでありますね。ブラジルの宣教師のヤング、中国宣教師の、名前がわからないんですけども1人と、日本の木村清松、 合計45分が3人に割り当てられたわけですね。ところが1番バッターのブラジルの宣教師のヤングという人が45分全部使ってしまったんですね。そこで木村清松はもはや話す時間が全然ありませんでした。木村の番が来た時に言いました。満堂の皆様、私の許された時間は全部、ブラジルに取られてしまいました。私はただ一言だけ申します。私は木村と申す日本の青年であります。私は1901年6月19日に神様の深いお取り扱いを受けまして、明日日本に帰って出発いたすものであります。私の背後には伝道会社ボードというのは、伝道会社という意味なんですけれども、お金を出してくれるところですね。伝道の資金を出してくれるところ、ボードでも、ボードには板という意味もあります。私の背後には板もフェンスもありません。つまり伝道会社も資金団体もないということをもじって言ったんですね。ただ神あるのみです。あなた方のお祈りの時にお覚えください。アーメン。短いお話でしたけども、この言葉に感銘を受けた一人の老婦人がいました。大会が終わった時に清松のもとに駆け寄って、そして、あなた、これを神様のために使いなさい。名前も名乗らず彼女は去っていきました。それは長い間貯めたお金だということが一目見て分かりました。古いお札だったからなんですね。それはコツコツと何十年にもわたって貯めたお金だったことが分かったんですね。でもその金額を数えてみて彼は仰天した。アメリカと横浜を2往復できるお金だったんです。これもピリピ4の19でした。そして奨学金を出してくれたクロウェルさんという方はその後も清松の支援をしてくれるわけですね。裏面の方でございますけれども、そろそろ終わらなければなりません。日本に帰ってみますと、ピアソン先生は50円持ってきなさいのピアソン先生も亡くなっていました。そして郷里の御船に帰る。しかしそれは実に、冷ややかな、出迎えで、あったわけです。父親は言う。清松、お前は何という博士になってきたのか。私は博士号などもらっていません。では学士はもらったのか。学士でもありません。お前は外国に9年も行っていて何を覚えてきたんだ。私は人の霊魂を、魂を救うことを覚えてきました。お前の月給はいくらだ。どこから来るのか。月給は定まっていません。来るところも定まっていません。アメリカからとか日本の会社からとか来るんではないのか。何も決まっていません。父親の顔色がみるみる変わっていく。もう何も持たらずに帰ってきたこの息子がということで、失望と軽蔑の色が見えて、感触の 青筋がですね、額に現れてきた。それは清松にとっても辛い瞬間だったんですね。そこに母親が入りました。お前はそうしてみると諸国を回って八十の説法して歩いて、人様のくださるお世をもろうて生活をし、そして教会所でもここかしこに建立して生涯を送ろうと言うんだろう。そんなものです。すると母親は両手で自分の膝こそを打って、ポトポトですね、涙を垂らす。父親に向かって言う。清松はどうせこっちの人ではありません。八十になりきってしまったのです。だから私どもは法然上人か親鸞上人を生んだつもりで、八十の神様に差し上げてこの子のことは全く諦めましょう。そして今度は清松に向き直り、お前もいよいよ出家したからには、出家って言うんですね、出家したからには随分立派な人になれよと言って、おいおい声を上げて泣いたと。母の愛だと思います。しかし、その後ですね、誰も迎え手がなかった教会に道を開いてくれた小崎弘道という、有名な牧師の紹介で、天下に名のとどろく霊南坂教会に、招かれる。そこで小崎先生の留守を守り、教会が、命を吹き返していく。 そして吉田亀太郎先生から紹介された坂崎亀井さんという女性と結婚する、写真のお見合いで一回も会ったことがない、で二人候補があって、お母さんどちらがいいと思うって言ったら、年上の人を取りなさい、年上の人は間違いないからと言って、それで決まってしまったという結婚だったんですね。明治37年、実に不思議なことに、あの頑固者の父が、キリストを信じたんです。そして弟の清志郎さんが、キリストを信じ実践しました。なんとこの、木村清松の伝記を書いたこの岩村清志郎という方は、木村清松の実の弟さんです。姓は岩村、婿養子に入ってなっていますけれども、その家系からまた続々とキリスト者の指導者が誕生してまいります。明治38年、満州の軍隊を慰問した後、心機一転ということで、アメリカに行くということですね。船の中では例によって伝道集会です。他に日本人の伝道者2人がいましたが、アメリカへ渡る人々は気が荒いから、騒動でも起こしたら困ると言って全く腰が引けている。でも神様に申し訳が立たない、船長の許可を得て伝道集会朝晩行う。すると人々が喜んで聞き入る。なんと50数人の方々がキリストを信じると誓いを立てるというような大変な出来事が船の中で起こるわけなんですね。そしてアメリカで自分に莫大な奨学金を出してくれたクロウェル家を訪れ、そのクロウェル家で働く方々もですね、みんな自分たちの給料の中から日本への伝道資金としてお使いくださいと言って、また金額、莫大な金額をクロウェルからいただくということですね。1000円という金額をクロウェル家が上げたということですから、日本円にしたら1000万円というふうなことだと思いますね。そしてニューヨークに近いバッファローにまた訪れた時に出来事は起こりました。ナイアガラ滝を見ていた時のこと、彼らが乗った船は滝のゴーゴーと水が流れ落ちるところの裏側に入り、その太陽の光を受けて虹色に輝く絶景を見て、アメリカ人がどうだこのすごい滝はと日本人とおぼしき木村清松に自慢したところ、あなたはクリスチャンであるならばともかく、クリスチャンでないならばこの滝の自慢をすることはできません。なぜならばこの滝を作ったのは我が父親だからです、我が父だからです。えっという顔をしてアメリカ人は見ている。この滝は全てが我が父の御手の技です、いや小指の技です、とこの滝を作ったのが我が父であると実に私は大きな気持ちになるのであります、あははは、とこう笑ったのを見て、なんというスケールの大きな人物だというふうに彼は感じてしまうんですね。このナイアガラを作ったのが自分のお父さんだという話は木村清松自身がとても気に入って、これはなかなか我ながらいいぞと思ってですね、あとバスの停留所に行った時にも大勢の人がいるので、例によって賛美歌を歌って人々を集めて、ナイアガラの滝は我が父のものなりと言ったらみんなびっくりして、それがローカル誌に載ったんですね。でそういう事柄がいろいろと伝わってまいりまして、ここに掲げましたのはそのビラの、書かれていた、あの実物から取った宣伝文であります。木村 from Japan、まあ、貝三浦か毛村かもしれませんが、 from Japan、 日本から木村来たる。 His father owns Niagara Falls、ね、彼の父はナイアガラを所有する。 Hear this Jap、 このジャップがちょっと気に入らないんですけど、あのこういうような言い方したんでしょうかね。この日本人に聞け、マリーンズチャーチにおいて8月2日から7日まで連続、公演、入場無料。そして、この期間、まあ、満員だったそうですね。まあ、こういうあの武勇伝が、残っています。 この出来事が木村清松をとても有名にした出来事だったと思います。それからイギリスのケズウィックコンベンション、ここには日野原重明という103歳ですかのお父様の日野原善助も参加しています。この日野原重明先生のお父さんと日野原善お父さんの日野原善助と木村清松は親友なんですよ。そしてケズウィックコンベンションではキャンベル・モルガン、F.B. マイヤーというですね、キリスト教師に燦然と輝く人々と出会い、話をして、メッセージを聞いています。フランス、スイス、エジプト、聖地エルサレムから詳細な旅のレポートを彼は書いてですね、本に残しています。甲板での格闘技、日本人だったら、柔道ができるだろう、剣術ができるだろう、あるいは中国へ行こうとする27歳のイギリス人宣教師から挑戦された。彼はボクシングが得意なんですね。日本の柔術対イギリスのボクシングということで、甲板で果たし合いが行われることになっちゃったんですね。ところが木村清松は柔道もできなければ剣術もできない。ところが相手の青年はもう身構えてこう やって飛びかかろうとしてるわけです。周りには大勢の人々がこういるわけですよね。日本が勝つかイギリスが勝つかみたいな形ですね。木村は柔道の心も何もないので、ただこう立ってた。相手はこうかかろうとする。ところが木村はずっとこう立ってた。そうすると相手はね、ただ構えもせずに立っているのが一番怖い。これはものすごい達人だって。それでですね、ボクシングのこう身構えてる彼がだんだんこう顔が青ざめてきて、だらだらこう冷や汗が流れているんですね。こうわなわな震えていて、自分が相手にしているのはとんでもない柔道の達人だって彼は思い込んでるわけですね。でその時にね、うまい具合に船がクラッと揺れたんです。その瞬間を見計らって、木村がパーンと足を蹴ったら、彼は2軒半ボーンと吹っ飛ばされた。そして木村は言った。まだやるか。いや、もう結構です。日本ビャンザイ、バンザイとちゃんと発音してくれよって感じなんですけど、覚えたばかりの日本語でビャンザイと、みんなが喜んだ。まあ、二度とこういうことがあったら困るという話なんですけども、まあ、いろいろ面白い木村清松ならではですね。落葉教会はじめ、13の教会を創立設立した。右にありますのは大阪の天満教会ですね。今もあります。立派な教会です。千人伝道のためにハワイに行って、実際に千人の方々がキリストに導かれます。日比谷公園で天幕伝道を行う、連日連夜、日本のキリスト教史上稀に見るような結果が出て、1307名の方がキリストを信じますと決心される、この立役者が木村清松です。郷里の御船に火事があった、そして町が半分焼けてしまった。その焼けた中に、若き日に悪い遊びに誘われた棚屋家もあったんですね。丸焼けになってしまったんです。その土地が誰も買い手がつかずに遊んでいるということを知った時に、この木村清松に聖書を学んでいたお弟子さん森村一左衛門が、その土地を私が買いましょうと言ってパッと買ってくれた側近で、皆さん森村一左衛門ってご存知ですか。のりたけ創業の、瀬戸物ののりたけの創業者です。他にも5つの会社を作った方ですね。あの森村一左衛門がこの木村清松のお弟子さんだったんです。そして五線組合キリスト教会がここに立つわけですね。そして父母が2人ともクリスチャンになり、それどころか子供たち全員兄弟がクリスチャンになり、またその孫たちもクリスチャンになりということで、一族知る限り皆クリスチャンとなるという、本当に、そのキリスト教の歴史の中にも稀に見る家族全員がクリスチャン、親族全員がクリスチャンという、そういう素晴らしい、神の恵みが現れて、父母の最後の言葉は、ああ天国でイエス様に会えるのが懐かしい、 早くイエス様のお顔に会いたいものだ、待ち遠しい、天国が恋しい、これが父母の最後の言葉だったということですね。本当に麗しい、話だと、思います。あれほど反対していた、父母がよくぞ聖末お前はキリストを信じ、嫌がる両親によくぞキリストを伝えてくれた、イエス様が見える、イエス様が見えるというふうに言いながら父は召されていったということです。第二次世界伝道旅行、そしてまた、聖書名目尽くし、これは木村聖末の、名を知らない人でもですね、この歌はご存知なんですね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、聖書66巻、なかなか覚えにくいですよね。しかし汽笛一声新橋のメロディーで、汽笛一声新橋を創出レビ民新名記、容姿は種列ルツサムレツを、全部66巻覚えられる、聖書名目尽くしを考えたのが、木村聖末です。木村聖末とはいかなる顔をしていた方なのか、こんなに鼻が平らで大丈夫だろうかお母ちゃんといった木村聖末は、内村鑑三の隣に立っておりますね。写真一番右端の方です。一番左は中田十字というホーリネスの、牧師ですね。二人ともムーディー聖書学院で学んだ人々で、これは内村鑑三と3人で再臨運動ということをやった時の記念の時の写真です。留置場に間違って放り込まれたこともありました。天皇の名を汚したと、誤解であったんですけども、でも同じ留置場になった一人の男に伝道し、その男が改心をし、その息子もまあクリスチャンになって、教会で大きな働きをするようになった。転んでもただでは起きないという、木村聖末の面目躍如ですね。そして、甥の、つまり、自分の弟の聖志郎の息子の、岩村真二さんという方がとても有名な牧師になられていますね。東京帝国大学で東京大学をお出になった、非常に素晴らしい、また働きをなされた学者にして牧師であられる方です。このおじさんに伝道の秘訣を、この晩年に聞いたエピソードが紹介されています。どうしたらおじさんのように伝道できるのでしょうかって。世の中には真理をつかんでいるのに、それを真理でないかのように自信なさげに話す者がいる。これではいけない。キリスト教の牧師は大体そうだ。ところが真理でもないのに自信たっぷりにこれが真実だと言わんばかりに確信を持って話す者がいる。そしてみんな信じる。これは俳優だ、役者だ。しかし我々は本当の真理を掴んでいるんだから、それにふさわしく自信持って、これが 100% 真実なんだ。聖書が確かに難しいところがある、分からないところがある。だけどもそれは分からないところも含めて神様あなたの御言葉として信じます。 100% 信じます。これさえあれば信じ、恐れるものはないぞ。信じ、これでいけ。この励ましをこの岩村真さんは終生忘れることができませんと後書きにですね、書いておられるわけですね。聖書の御言葉です。フィリピの 3-7 から、以前にもここをご紹介したことがありましたけれども、もう一回ご紹介したいと思います。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はがちょっと途切れてしまいました。キリストの、ゆえに損と思うようになりました。すいません、ちょっと途中抜けちゃっていますね。印刷の関係で申し訳ありません。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、 またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。一部見えないところがあって大変失礼いたしました。この、唯一の、この木村清松の伝記、これは弟さんの清志郎さんが書いたんだということは再三申しましたけども、そのタイトルは、遠くの方はご覧いただきづらいと思いますが、キリストにとらわれし清松と書いてあります。キリストにとらわれし清松、とらわれしというのは捕虜の虜、虜にされるということですね。もうですからキリストにもうとらわれた、ね、清松と、まさに木村清松の生涯は身も心も神に捧げ切った生涯であったと思います。そんな生涯はつまらない、もったいない、自分のやりたいことを少しやらなければもったいないではないかというふうに、もし木村清松に聞くことができたとしたならば、とんでもありません。神の知恵は我らをはるかに上回る。神ならずして、神の導きなくして、誰か私のような冒険を行うことができる者がいますか。ピリピ 4-19 に頼って、私は神から全てを備えられた、神を信ぜずしてこのような経験ができますか。ナイアガラの滝が我が父のものであるという確信を持たずしてこの人生を歩むとしたら、なんと寂しいことではありませんかと、木村清松は、答えるに違いありません。確かにいろいろなものを失ったように見えました。すべてのものを失ったように見えました。でもそれは失っても大丈夫なものばかりでした。彼は失ってはならないものを生きている間に得たのです。それはイエス・キリストを信じなさいという本当に明確な単純な木村清松のメッセージに現れています。悔い改めよ、信ぜよ、救いを得よ。清松のメッセージはいつもいつも簡単でした。しかしそれが単純明快に多くの人々の心を揺り動かし、聖書の道へとまっすぐに、また直ちに導くことができたのであります。今日は木村清松というですね、あまり知られていない伝道者のお話をしました。でもその生き方は実に豪胆で、愉快で、破天荒で、私たちに本当に感銘を与える生涯です。実にまたこの生涯もあっぱれな素晴らしい生涯だったと本当に思い、神様を褒めたたえたい思いでいっぱいでございます。一言お祈りして終わります。ご在庫の父なる神様、今日は木村清松という伝道者の話を皆さんと共に、彼の生涯を考えさせていただきました。その生い立ちはおよそキリスト教とは縁がないと思われる新潟の片田舎に始まりましたけれども、聖書に一旦触れた、そこから発した火はとどまることなく、ついには、木村清松を世界の果てにまで導き追いやり、世界各地において大勢の方々をキリストに導き、聖地エルサレムにあってはユダヤ人さえもキリストにある信仰に導いたということを聞くときに、まさに聖書に書かれているその信仰が世界レベルのものであるということ、世界どの民にも、またどのような環境の人にも、どのような考えの人にも適合する神の真のメッセージであるという、その木村清松の信念の通りの出来事が展開していったことを見て、私たちは改めて神様のメッセージの素晴らしさと普遍性に驚くばかりでございます。私たちはキリストを信じてもこの世に大胆に本当に歩むことができるだろうかと、はたと考えてしまいます。また神の御旨を得るためには、氷の張る川の中にも入るというほどの覚悟があるだろうかと、本当に今日また考えさせられるようなものでもございます。 しかし教えられるところは、真剣に神様を求める者に神様は真剣に応えてくださるというその一字であります。もし私たちが神様を求める思いがいい加減でありまするならば、私たちが得られる神様からの答えも漠然としたものに過ぎないことでありましょう。しかし一筋に、神様このことは御心か否や通っていきますときに、神様は明快な答えを示してくださることを、またこの木村の生涯を通しても教えられることでございます。あれほど反対していた、親族も全員クリスチャンとなり、喜んで天国に凱旋し、またその子孫の方々は今もまだキリストの福音を述べ伝える方々が地上で活躍しておられ、そして五線の教会のなかったところに教会が立っていった、その歴史に残された神様の確かな足跡を見るときに、神様の御業を本当に覚え、あなたの皆を賛美しないわけにはまいりません。今日共にこの一人の日本人の生涯を、本当に私たちを激励する一つの材料として神様の前に共に学ぶことができたことを感謝いたします。またこの後の交わり食事も本当に心から感謝して、今日の集いを感謝し、イエス・キリストのお名前によってこの集まりを閉じさせていただきます。アーメン。